話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。なんとなく梅雨の走りみたいな現象がもう起こり始めております。雨がちょっと続いたりしたということもあったりしましてね、なんかもう梅雨がそこまでやってきてるんだなっていう鬱陶しい季節がやってきましたね。
鬱陶しいな。いやね、
いやもう顔がね、西村さん、ほんま鬱陶しそうな顔して、
そう、もう雨降りになんか出かけなあかんのな、一番最悪。
特に視覚障害者の皆さんは、白杖持って傘持ってってなると、これはなかなか大変なんですよね。
そうなんです。まあ一人で歩きはる方はね、なんかもう周りの音遮られたりしますでしょ、雨の音で、だから聞こえにくかったり大変やっていう人もいらっしゃるし、またガイドさんと二人で歩くのも雨降り大変なんですよ。
そうか、横でね、適してもらわないといけないってことは、並行して歩かなあかんというのが、これがなかなか大変でしょうね。
そうそう、難しいんですよね。いろんな難しいことがあるんでね、あんまり出かけしたくない。
そんな顔になるわけですね。
そう
っとしそうな顔したんですが、まあ確かに
ね。
でもこれからまあそういう季節に入ってくるという、もう前兆戦みたいな感じなんですが ね。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はお電話でのご出演なんですが、竹内正彦さんにご登場していただきます。竹内さんは NPO 法人光彼方基金理事長でいらっしゃるんですが、この光彼方基金って一体どういうものなのかっていうお話を中心にお伺いしたいと思います。竹内さん、以前にもだいぶ前になるんですが、この番組にご出演していただいたことがあるんですが、ご自身も視覚障害をお持ちでいらっしゃるということなんですね。竹内正彦さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
竹内さんはもともと岡山の盲学校の教頭先生でいらっしゃったっていうことですよね、確か。
はい、教頭をやりまして2005年に定年退職しました。
なるほど。で、ご自身も視覚障害でいらっしゃるんですけれども、もう視覚障害は随分前になられたということなんですか。
そうですね、まあ、物心ついた時には弱視でした。
はい。
で、8歳の時に網膜剥離という病気を起こして、今のように完全に全盲になりましたね。
なるほど。今全盲でいらっしゃるわけですね。はい。で、岡山の盲学校でその教頭先生まで勤められたというわけなんですけれども、今回光彼方基金という NPO 法人を立ち上げられたということですけれども、これは退職してから立ち上げられたわけですね。
そうですね、退職後のことです。
はい。この光彼方基金というのは一体どういうものなのかというのをまずズバリ教えてもらえますか。
光を彼方へ届けるという、目的を持った基金なんですけれど、というのは開発途上国の、状況を見てましてね、そこにやっぱりどこにも目の不自由な子供がいるわけですよね。
はい。
で、その目の不自由な子供の中に簡単な手術をすれば目が見えるようになる子供が何人もいることを知ったんですよ。
なるほど。
高齢者に来る白内障ですね。
はい。
これ簡単に手術で見えるようになるんですけれど、これが子供の時に来てる。
はい。
ところが親が貧しくて、で日本のように保険制度がないんで、親が貧しいとその子供の目の治療費が出せない。
はい。
ね、日本のお金でだいたい3万円から5万円ぐらいのお金があればその目の手術をしてもらえて、その子は目が見えるようになるのにね。
なるほど。
そのお金もない。
うん。
だから 目が見えないままで大きくなっていく。そのことを知ってね、私、お金があれば治るのなら、それもものすごく大きなお金だったら どうしようもないんですけれど、私たちのちょっとした努力で集めれるお金で一人の子供の目がね見えるようになるってね、これは放っておけないと思って、
はい、
それで遥か彼方へ日本のお金を届けるという意味で光彼方基金というもので皆さんのお金を集めています。
この光彼方、彼方と言いましてどの辺の国の彼方まで送っていらっしゃるんでしょうか。
一番遠いのはね、中央アジアのキルギス、
キルギス、
タジキスタンあたりまで行きましたね。はい、
はあ、実際にその海外の子どもたち と、竹内さんが会う機会というのはあったりするわけですか。
はい、もともとはね、退職後に途上国の人たち、目が見えない人たちが生活に困っている、収入がないと、
はい、
で日本には幸いにマッサージやハリキューの仕事があるから、それ以外にも最近できましたけれど、生きていけるけれど、そういう仕事を収入源がないのでね、
はい、
日本のあんまを教える盲学校を作ってあげられたら働けるだろうと思ってね。
はあ、それいつ頃思われたんですか。
そうですね、退職の前後に実は沖縄県にアジアの各国の視覚障害者のリーダーをね、はいはい、集めて日本のマッサージを教えて国へ返すという活動があって、
はい、
でそこに、指導者として行かせてもらったんです。で本当にみんな熱心に一生懸命勉強して帰るんですけれど、一人ポツンと帰ってもね、なかなかそれをみんなに広げるって難しいんですよね。
確かにそうかもわかりませんね。
でそのことを知って、これは現地に学校を 作らないとダメだなと、
はあ、
それでもお金があまりないんですけど、最初はモンゴルへね、それからその次はキルギスという小さな国へ、小さな、本当に小さな盲学校を作ったんですよ。
これはあれですか、竹内さんがお作りになったんですか、ご自身で。
私一人の努力ではとてもできないんですけれど、仲間が大勢いましたし、
はあ、
はい、そういうことでお金はそれまでに講演活動や本を販売していたお金がありましたから、その範囲でできるなと、大体日本の方で1000万円ぐらいですかね。
あれもすごいお金じゃないですか、うん、それ、言うたら資材を投じたっていう形ですよね。
そういうふうに言えばそうなんですけど、公務員でしたから年金がありますから生活はね、そう困らないから、はあ、それ以外に得たお金ならそういうことに使ってもいいんじゃないかなと思ってね。
へー、 で海外の子供たち
最初はだからそういう学校を作ったんですよ、
はいはいはい、
からその学校へやってくる生徒をお医者さんが診察して、
はい、
この目はもう学校に来なくてもいいと、
うん、
ちょっとした手術をすれば目が見えるようになるから地元の学校に行きなさいと、
うん、
ところがそのお金がどのくらいって聞いたら、今円安ですから、最初3万円ぐらいだったんですが、5万円ぐらいですかね、ぐらい必要だと、
はい、
でもそれは親にとってはもう 年間の収入を超えるようなお金だったりしてね。
これがモンゴルキリギスだったらもう年間収入ぐらいのお金になっちゃうと、1回の手術でね。
そうなん、うん、それでそれはとても出せないと、
はあ、
でもね、私、やっぱり目が見えるになるって言葉ね、
うん、
8歳の時もう治りません言われた時のショックね、子供でも悲しかったです。
いや、そりゃそうでしょう。
だから盲学校に来てる生徒はみんな、もう治らないと言われてきてるわけですね、
はい、
それをその70年ぶりに治るという目がね、
うん、
こんないい言葉はないですよね。
なるほどね。
それですぐお金送るから治してもらいって、本当に治って親元へ帰って地元の学校に行け出した。
これでも
それを知ってね、うん、これはすごいけどそんな子いるんかなと思って調べたら何人も出てくるんですよ、
はい、
でとても私のお金で追いつかないしね、たまるまで待っとけいうわけにいきませんし、
はあ、
それでみんなに呼びかけて光彼方基金というのを作って、みんなのお金を集めて回ったんです。
なるほど。これでこの光彼方基金というのが出来上がってきた、はい、というわけですね。はあ、実際にこの光彼方基金でどんな活動を今現在なさっていらっしゃるんですか。
まあ、今一つはあのお金を集める活動がね、はい、あの大事です、あのテレビやラジオにこうやってこのラジオの番組なんかもとてもありがたいんですけれど、みんなに知っていただくことがとにかく全てですから、だから日本人ってやっぱり優しいね。あの番組をまだ放映中放送中からもう休止しますよって言ってくださる人がどんどん出てくるんです。
あ、そうなんですね、
そのお金を集めるのが一つ、もう一つはやっぱりあの現地へ行ってね、やっぱり本当にあのお医者さんがきちんとやってくれるかで、やっぱりお金出してあの目が治ったいてもその人の子供の名前とか写真とかね、その子のあのあるいは親の先生のコメントとか、
はい、
そういうものを集めて帰らないと寄付してくださった方にも説明ができませんよね。
確かにそのどんな実績があったかっていうことがわからないと、
そうです
なかなか寄付もしづらいということがあるんでしょうけれども、で
そういうものをあの集めたり写真を撮ってそういう活動をあの現地に行ってやっぱりしないと、ただ日本からお金を送るだけで済むというもんじゃないんですよね。
あのこれまで何人ぐらいの方が子供さんがその光を取り戻されてるんでしょうか。
最初ね、まあ、2、3人から始まって目標はって聞かれて、まあ、1000人って大きなこと言ったんですけどね、
はい、
それから10年経って今年の1月に1000人を超えました。
すごい、
これは嬉しい、びっくりしたし嬉しかったしね。
これでも竹内さんすごいことじゃないですか。これ
はい、でもこれはもうずっと永遠に続くというかね、それぞれの国に保険制度ができる、みんな安心して手術が受けられる制度ができるまでいて、もう本当永遠の課題だと思いますよ。
まあその辺はね、各国々の制度というのがね、また違うものがあるので、
そうなんです、
大変なところがそこにもあるのかなと思いますが、モンゴル、キルギスという名前は聞いたんですが、他の国で例えばこんな国でっていうのはあったら教えてほしいんですが。
ね、ネパールね。
ネパール、はい。
ミャンマー。
ミャンマー。
からカンボジア、ベトナム。
はい、はあ、
今年はラオスへ行けるかなと思ってます。
ほとんど、はい、まあ言うたらアジ、東南アジア圏内という感じ。
そうですね、は
い。
アジアがやっぱり日本の責任だと思ってるんです。
責任と思う竹内さんが偉いわ、ね、
アフリカはやっぱりヨーロッパが頑張らなきゃいけないしね、
はあ、
中南米はアメリカがやっぱり頑張ってもらいたい、まず日本はアジアのことを責任持ってやれないといけないかなと思いますね。
なるほどね、こういう政治的な指導者が欲しいぐらいですよね、今の、ね、世の中 ね、
ね、自分の国さえ良かったらいいって、そういう国が大きな国があって困りますよね。
いやでね、これ今、まあ、1000人超えたということですが、実際にその子どもたちと、はい、竹内さんがお会いすることってあるんですか。
もちろんね、現地にお金を持って行って、
はい、
お医者さんにお金を渡して、で手術室にも入れてくれるんですよ、お医者さんがね。日本なら無理ですけどね、
はあ、
それで手術の様子もあの写真に撮らせてくれるし、
はい、
で次の日にあの包帯を取れる、その現場にも立ち会わせてくれます。
ほんなら包帯取った時に、あ、見えたみたいな、子供さんの感激みたいな、この声も大きいなっていらっしゃるわけですか。
そうですね、子供はね、まあ、包帯取れていく、なんか怖い、あ、もうキョトンとしとるというかね、
は
あ、でもこの指何本見たら1、2、5本とかね、反応が出るけれど、まあ、子供ってやっぱりそんなもんですよね、だけどそばで付き添ってる親がね、
はいはい、
それはもうびっくりするし、
はあ、
それはもうあの感謝の言葉よりも先に涙が出ますよね。
実際
それも涙が出る。
手術後の家族からの感謝の言葉っていうのはやっぱりたくさんいただいてますか。
はい、もう何言ってるか言葉よ分からんのですけどね、あの我々に手を合わせて拝むね、拝んでくれますよ。神様になりたかったら一緒に行ったらすぐなれます。
まあそんな問題じゃないんですけども、あのご家族の皆さんから例えば具体的にこんな言葉をいただいたっていうのはあったりしますか。
それはあのこの子があのもう大きくなって、もうこの子が死ぬまでは親は死ねないと、この子を守るのは自分しかないと、そう思っていたけれど、安心ですと、で 子供はね、黒板の字が後ろから見えるとかね、
黒板の字が見える、
ね、自転車に乗れるようになったとかね、一緒に友達とサッカーができる、ね、学校に行って去年見えるようになった子供の学校なんか行ってみるとそんな言葉は聞けるし、
はい、
見えるようになったからお医者さんになって見えんこを直してやるんだとかね、学校の先生になりたいとかね、
はあ、
そういう希望が張りなりたいとかね、
希望
してくれますよ。
手術することによってその子供さんの夢というのが大きくこう広がっていく、
は
い
は
い、
でも全然違うでしょうね。
全く違いますね、
はい、
はあ、でもそうなると竹内さんご自身もこれをやっててよかったなって思う瞬間でしょうね、
うん、そう、やっぱりねこの年になっても目が見えるってね一瞬やっぱ羨ましいと思うんですよ、まだね、
竹内さんご自身がね見えないんでね
羨ましいなと思う、うん、次にやっぱり良かったなと思いますよね。
あ、でもそういう反応いただいたら本当やりがいというかねありますよね。
そうです、だから一緒について行ってくれる光かなた機器の仲間もね、
うん、
全部自分のお金でついてきてくれるんです。
ああ、ご自身のね。
集めたお金を使ってはいけませんから。
なるほど、それはあくまでも医療の方へ、ということなんですね。
何十万円も使ってついてきてくれて、よくついてきてくれるなって言うけど、彼らに言わせると、あの感動を、目の前にするのなら、このお金は安いと。
はあ、
他のアメリカヨーロッパに行ってもこんな感激はないってね、
はあ、
喜んでついてきてくれるんですよ。
なるほど、もうお金を超えるその感動がそこにはあるわけでしょうね。
そういうことですね。
これ実際に治療費を集めるのはお金集めるのは竹内さんどのようになさっていらっしゃるんですか。
まあ特にね積極的に言う、まあ、さっきお話したように講演をして、だから講演会に呼んでいただけるとありがたい。
なるほど、
講師料そんなたくさんもいただけないですけど、でもね、みんな協力してくださるんですよ。
あ、なるほどね。
だから本を買っていただくでしょう、それからこういうね放送、テレビやラジオの放送を聞いてくださる方が本当にじっとしていてもね、どんどん私の光かなた基金 の、 ホームページを見て口座へね、入れてくださるんです。
ということは、光かなた基金というので検索すると、
はいはい、
募金できるシステムにはなってるわけですか。
はい、なっています。
あ、
どうし、やっぱ難しい方もありますから、
うん、
その方には電話をいただければね、
はい、
その方が一番やりやすい方法で振り替え用紙を送るとか、
はい、
いろいろやりますね。
なるほど。
事務局がね086、
ちょっと待ってください、086、はい、
242、
はい、
3535、
086-242-3535、こちらが事務局の電話番号ですね。
そうなんです
。もう一回言っておきますね、086-242-3535、こちらの方にお問い合わせいただいて、よかったら、ま、竹内さんを講師にということで講演会に呼んでいただいたら
大阪にも時々行かせてもらいましたよ。特に高槻とかね、
はい、あ、そうですか、
行ったあたりはよく行きました。
はい、よろしくお願いいたします。それがそのまま世界の子どもたちを目の病気から助けることになっていくということでございますんで、よろしくお願いいたします。
もう一つね、今新しい方法はね、はい、
どんな方法ですか。
目が見えるようになった子どもにクレヨンと画用紙をプレゼントするんです。
その手術で目が見えるようになった子どもたちにクレヨンと画用紙をプレゼントしてどうするんですか。
ですぐにね、なんか書いてみてって。
はあ、
だからもうむちゃくちゃないですけどね、なんかやっぱり黄色や青や赤が出てくるのが嬉しいんでしょうね、書いてくれる。
そうか、今まで見えなかったその色が目の前で分かるようになる、この嬉しさが子どもたちにあるわけですね。
そうなんです。ああ、その画用、絵をね持って帰りましてね、
はあ、
まあ、主に眼科のお医者さんの その待合室とかね、それからまあ愛知県の大企業も協力してくれてますけど、そこに飾ってもらうんですね。
なるほどなるほど。でも絵はむちゃくちゃなんでしょ。
まあむちゃくちゃでもね初めて横に初めて 目が見えるようになった子供の絵という説明を入れて、ね、
ちゃんと説明書いてくれてるわけですね、
もちろんね、でそれだけならあれなんですけど、そこにね、厚かましいけどレンタル料をいただくんですよ。
子供さんたちのその絵をまあ、はっきり言ってようわからんピカソ系の絵を、その飾っていただくことでレンタル料をいただくわけですか。
で、そのお金で次の子供の目を直す。
なるほど、循環ですね。
その子の解体で次の子供の目を直す。
循環ですね、これ。
そう
はあ、いろいろ考えはりますね。でもまあ正直言ってよくわからない絵かもわかりませんが、何かそこから感じ取れるものというのが竹内さんあるんでしょうね。
まあ、やっぱりね、眼科が一番いいと思うのは、目の病気で患者さん来てるわけですよね、で目が見えるようになった子どもの絵、やっぱりそれはね、あの他の一般の人が見るよりまた違う、あの心の動きになると思うんですよ ね
それは感じますよね、あの最後に竹内さん、今後の目標夢についてちょっとあったら教えてもらえますか。
やっぱりね、私今80歳なんね、
はい、
でまあまあ自分の年齢と思うと、とりあえず生きている間に5000人へ行きたい。
うわー、すごい目標ですね。すごい目標ですね。
5000人ことはね、毎年400人は行かないと追いつかないんでね、
はい、
400人と2000万円ずつ集めないけんな。
あ、なるほどね。
でまあ私 の、 あのスタッフに随分優秀なメンバーいますので、これはあの続けてくれると、でそのうちにもう目のことなら日本人に相談しろと、世界の常識になってもらいたい。
ああ、ね、いい言葉ですね。
それで、あの100年後にはね、もう目のことなら日本人が直してくれると、日本人が困っとったらみんな助けようぜという、この安全保障ね。
はあ、いい安全保障です。
それを作りたいし、
はあ、
そのことを認めてもらえて、ノーベル平和賞をね、
大きいね、
光金沢資金をもらうと。それは天国からニコニコと眺めるのが私の大きな目標
です。いい目標です。ぜひ頑張ってください。
はいはい、
今日はありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
ありがとうございます。
はい。
いいお話でしたね。
そうですね。
NPO 法人光かなた基金理事長竹内正彦さん、まあ、賛同される方一度、光かなた基金で、はい、検索していただいて、よかったら寄付をしていただけたら、はい、世界の子どもたちの目が良くなっていくということですよね。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は浜田直代さん、ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
今日はゆうちゃみさんのバッグの中のこだわりアイテムをご紹介していただけるんですよね。
はい、飴ちゃんとか羊羹とか甘いものはマストで。
羊羹、渋いですね。
はい。
それからこれはヘルメット、お水は 500ml を6本も。
はい、だいたい3日分くらいは持ち出したいですよね。
持ち出し？
このバッグ、災害が起きた時に持ち出せる避難用バッグなんです。
一人でも家族でも自分らしい持ち出し用バッグの準備をしておきましょう。
あなたは何を持っていく？
AC ジャパン